際もいる。例えば、植物性薬剤 KC の開発者で、MD と PhD2 つの博士号を持つモービス・マクイーン・ウィリアムズである。彼女は、かつて、スタンフォード大学のルイ・スターマン博士の行った有名な天才児研究において、天才児グループの中でも特に優れた能力の持ち主とされた人物である。ちなみに、彼女は ACS を相手取って、研究業績を中傷したとして、100万ドルに上る名誉毀損訴訟を起こした。しかし、76年、本人の死亡により中止となっている。また、がんの食事療法開発者として知られるマックス・ガーソン博士については、かのアルベルト・シュバイツァー博士が公表している。私は彼のうちに、医学史上最高の天才を見ます。彼に病を癒された人々が、彼の理論の正しさを証言するでしょう。ヒューストンとなるは、アワータウン。に載った最初の記事の締めくくりで、かつて1949年、モリス・ビールがその薬の話の中で、ACS、AMA アメリカ医師会、FDA について書いたことを、歯に衣着せぬ論調で繰り返している。現代は癌の暗黒時代である。その時代に君臨する教会とも言うべき ACS は、癌研究における最も革新的かつ有望な道を、異端として近況にしている。その上、この ACS や AMA に従順この上ない FDA は、革新的療法の提唱者を迫害し、その試みを禁止することによって、教会の魔女狩りに協力している。我々はいつかは、本当の敵は自然現象である癌などではない。敵は癌研究エスタブリッシュメントそのものなのだ。という真実に直面させられるだろう。彼らエスタブリッシュメントは人間の病苦を食い物にする寄生虫である。癌征服の希望が見え始めると、いつもそれを破壊し、自らはますます肥え太るよう画策するのである。基本原理は利益。ヒューストン、なるの記事以前にも、罪な獣の虐殺の中で指摘したように、医学エスタブリッシュメントの基本原理は、国民の健康ではなく自分たちの利益である。もちろん、医学の世界に限らず、どんな職業でもそうであるように、医師の中にも知的で良心的な人はいるだろう。しかし、大勢として、医学界は利益のためにどう、いていると言っていいのである。彼ら医師の思考回路が、医学校で最初の生物学の講義を受けた日から、間違った方向に向いてしまったのは、医師個人の責任ではない。当時、彼らには選択の余地などなかったし、ましてや現在、支配者として君臨する医学シンジケートの構造を変革するなどという選択はありえないのだろう。ここでもう一度、先のヒューストン、なるリポートを引用してみよう。ACS と NCI は、がん戦争。プロジェクトの目玉商品として、28万人の女性を対象とする乳がんの集団検診を共催した、悪名高き X 線治部差撮影マンモグラフィー、である。医師たちのさも親切げな微笑や楽観的な説明に乗せられて、生贄の子羊たちは科学という名の祭壇で、発がんのリスクを高めるとされている X 線に我が身を晒したのである。しかも重点は50歳以上の女性に置かれていた。この年齢層は X 線による発がんの危険性が極めて高いのである。ACS の開くセミナーは、言ってみれば春のファッションショーである。医学記者や科学記者に、多額の研究費の行方を華々しく披露しておこうというわけである。現実には、その大金は失敗以外の何も生み出していないのであるが、このショーではいつも必ず一つや二つの大発見が発表される。これが、うまい具合にちょうど寄付金募集の頃に発表され、その上、見事に科学記者会議の時期とぴったり重なっているのである。この華やかな年間行事を見ると、科学記者というものが、報道よりも宣伝に関わっているということがよくわかる。彼らは医学エスタブリッシュメントの利益の増大の片棒を担いでいるのである。国民はこの時期、科学記者の書く膨大な量の、がん研究さらに前進、なる記事を集中的に読まされることになる。彼らのがん意識は高まり、儚い偽りの希望を持たされて、不毛ながん研究への攻撃の矛先は鈍る。このあたりで ACS の資金集めのエンジンがかかる。すぐそこまで来ている勝利までもう一歩。 という謳い文句に釣られた何百万人という人々からの小切手が、ACS の元に殺到するのである。確かに、すぐそこ。地平線のすぐ向こうまで来ているに違いないが、1913年に ACS が緊急臨時団体として発足して以来、ずっとそこに止まったままなのである。医学エスタブリッシュメントが地平線目指して走らせている純金星岩研究馬車の用心棒を務めるのが、大正派科学記者たちなのである。彼らは決して、代替療法などについて報道しない。1964年、一人のロンドンの医師が、外科手術は癌を根絶するよりも癌の成長を促す可能性の方が大きいと発表した。その年以来、外科手術による切除とその痛みに果敢にも反対してきた多くの癌専門医たちの研究の理論的帰結がガーソン式食事療法である。ガーソン以前の医師たちも、癌が全身の病気であり、適切な食事が癌と戦う体を助ける、との見解を持っていた。19世紀の癌治療医で、外科手術に反対した人々の多くが、適切な食事の持つ治癒力を認識していたという事実は注目に値する。しかし一方で、いわゆる公的医学が、このような栄養学的アプローチに対し、露骨な嫌悪を示して、いずれは偽医者の烙印を押されるに違いないと考えていたのも事実なのである。マックス・ガーソンへの攻撃は執拗に繰り返された。最も激しい攻撃は身近な仲間からのものだった。それでも彼はニューヨークの診療所でかなりの年月、頑張った。がん患者は彼の診療所に最後の望みを託してやってきた。そしてその患者のがんが治ると、事実、多くの場合治った。以前の担当医は、その患者が確かにがんであったということを示すカルテを処分してしまうことさえあった。1946年、上院は、がんの予防と治療研究用の予算承認のための公聴会にガーソンを招いた。彼は5人の治癒患者の病歴を紹介し、委員会のメンバーに大きな感銘を与えた。この時の227ページに及ぶ記録公文書89471号は、今では連邦印刷局の古文書の中に埋もれて埃をかぶっている。この記録の閲覧を申し込んだある新聞記者は、コピーは一部も残っておりません。とのそっけない大待ちを受けた。この公聴会の5年後、とうとうガーソンは、ニューヨーク内のすべての病院での医療行為が許されなくなってしまった。今ではすっかりおなれ地味になった、抹殺の犠牲者になったのである。新しい療法の考案者は森、快適に完全に孤立させられ、医学雑誌に論文を発表させてもらえない。どこかで何とか発表したとしても、非科学的、と一言のもとに切り捨てられる。これが抹殺である。この間にも切除手術や放射線治療を受け、墓場へと急ぐ犠牲者はどんどん増えた。あれ以上手の尽くしようはなかった。というのがエスタブリッシュメント側の医者の決まり文句だった。犠牲者は検査も済ませ、支払いも済ませ、お決まりの苦痛と死への一方通行の道をひたすら辿った。1959年、ガーソンは死んだ。アルベルト・シュバイツァーの妻の結核を治した医師。しかし、公的医学界からは全く顧みられることのなかったガーソンを、シュバイツァーはこう言ったんだ。彼を知り、彼の価値を知る我々は、今日この医学の天才に哀悼の意を表する。医学界の弾圧を受けてきた様々な治療法の詳細な説明の後に、ヒューストンとなるは合格。科学の世界では、革新に対しては、信じがたいような弾圧が、これまでも常にあったのは確かだろう。しかし、第二次大戦後、強大な権力を持つ石油化学工業の大頭に伴って、弾圧の激しさは一段とエスカレートした。AP とタイムに抹殺されたニュース。1960年代から70年代にかけて、化学療法は癌治療の新しい希望としてマスコミでももてはやされていた。薬品の副作用の恐ろしさや、その発がん性、致命性についてはほとんど触れられることはなかった。73年、NCI の細胞化学部部長、ディーン・バーク博士が当時の NCI 所長フランク・ラウシャー博士に宛てて公開状を出したことは本書のヒューストン・ナルリポートで触れた通りである。 その中で、バーク博士は、従来の抗がん剤は事実上その全てに発がん性があるということが、NCI 自身の研究によって発見されたと告発している。AP とタイムの一般ニュース担当の編集長は当初、このニュースの報道に非常に乗り気だった。ところが医学科学担当の編集長がこれを握りつぶしてしまった。なぜ、AP のごとき大通信社やタイムのような有力雑誌がこの種のニュースを抹殺するのかという事情については口述する。独自の考えの抑圧。今日、医師たちは、医学界という威圧的なシステムの中で、常に上層部の意向を気にし、独自の考えを抑えながら仕事をせざるを得ない。医師たちは他の何を差し置いても検査を行う。彼らの診療は、ひたすら防衛的であり、良い診療をしようという積極性が全くない。彼らは独自の判断で新しい学説を取り入れることを恐れ、どう贔屓目に見ても非科学的としか言いようのないやり方でお茶を濁しているのである。キャスト農業科学技術協議会 IFT 食品技術研究所という2つの半官半民、非営利団体がある。キャストの場合を見ると、その運営は加盟メンバーからその規模に応じて年会費を5000ドルかそれ以上を徴収して成り立っている。現在のところ、ダウケミカル、モンサント、ホフマンラロシその他、94社からの会費がキャストの収入の半分を占める。非営利とはいえ食品工業、化学工業の営利第一主義の影響をもろに受けたこのような団体が、アメリカ国民のための食事プログラム、なるものを作り上げ、現在のような問題の多い食習慣を国民の間に定着させてきたのである。その上、発がん性食品添加物の問題では、これを過小評価し、国民に誤った意識を植え付けてきたのも、これらの団体である。ヒューストン、ナルリポートは、キャストのような団体の実態の暴露を試みた全国規模の報道が、これまで全くなかったことに気づかせてくれる。アメリカは最高の医療環境に恵まれている。ヒューストン、ナルリポートは続く。ACS アメリカ対がん協会は、ジェーン・プロディというニューヨークタイムズ、ノビンワン科学記者に対し非常に好意的である。プロディは、977年、ACS の副所長アーサー・ホレブ博士と共著で、癌との戦いには勝てる。を出版しており、さらに同年、彼女のいささか感情的に過ぎると思われる化学療法来賛記事、癌との薬戦争、に賞を与えた。卓越したコミュニケーション、というのがその受賞理由だった。一方で、やはり科学記者でアメリカジャーナリスト作家協会の会長を務めるパッド・マクブラディ・ジュニアが西ドイツ・ボンのヤンカークリニックで成功したがんに対するビタミン A 酵素療法についての記事を書いた。この記事は一部ではアメリカジャーナリズムの古典とさえ絶賛されているにもかかわらず5年間もあちこちの雑誌から掲載を断られ続けた末ようやくエスクワイアに拾われたのだった。なぜ断られたのか。パッドはこう言う。雑誌社が ACS にお伺いを立てたからなんです。私の原稿を見せて、これどうでしょうか?と尋ねたわけです。すると ACS はあっさりとこう言ったんでしょうね。アメリカじゃ、もっと水準の高い医療環境に恵まれてるんですよ。外国でのことなんて役に立たないんじゃないですか?ボツにしましょう。とかね。彼女の父、バトリック・マクブラディシニアは、かつて、ACS の方針に反旗を翻して ACS を辞職した人物である。そのマクブラディシニアはこう語る。ACS の科学部門、医学部門の連中は誰一人として本当の科学研究などできはしない。彼らはこと金集めに関しては素晴らしいプロだ。だが、癌をどうやって予防するか、どうやって治すか、という点に関しては何も知りはしない。さて、ヒューストン、ナルの結論はこうだ。癌戦争における我が軍の将軍たちは不適格である。医学・石油化学連合軍の銃口は間違った方向。すなわち我々国民に向けられている。今、我々は、我々の基本的人権の第番目である生命の権利。ひいては健康の権利を断固要求しなくてはならない。 癌で生計を立てる人々、年々、癌による死亡者数に匹敵するだけの人々が、癌によって生計を立てていると言って過言ではないだろう。それゆえにこそ、科学、医学、動物実験コンビナートが現状維持に全力を注ぐのである。ACS アメリカ対癌協会は、1913年に設立された時点では緊急臨時組織だった。しかし今や、科学、医学、動物実験コンビナートと結託して行動する永続的集金宣伝マシーンになってしまった。1978年会計年度の ACS の収入は1億4000万ドル。総資産は2億2800万ドルを超えている。このうち研究活動に支出するのは年間収入の 30% 以下で、その研究も ACS 自身が行うものはほとんどなく、外部団体の研究に資金援助をするという形が多い。しかし、それらの研究がどのようなものか、またどのような成果が上がっているかについては、ほとんど話題に上ったことがない。ヒューストン、ナルリポートによれば、ACS の年間予算の 58% は職員の給与と事務費に消えており、上層部の年収は7万5000ドルにもなるという。2億ドルを超える資産が投資に回されており、その結果、ACS は銀行の上得意に収まっている。ACS の重役のうち18人は銀行関係者で、76年8月現在、資産の 42% がこれらの重役の関係する銀行に直接投資されている。ここにも当然のようにロックフェラー家が顔を出している。各種慈善団体の独立監督機関として全国的にその名の知られている全国情報局が76から78年度の ACS の会計検査を行っているが、その結果もかなりスキャンダラスなものだった。次のようなものである。ACS の資産の累積に関しては、これが次年度の予算要求額を超えるものであり、疑問の余地がある。ACS は過去数年にわたり、より十分な資金があればより多くの研究補助金が出せただろうとの主張を繰り返してきた。しかしこれは、その正当性が事実によって立証される主張ではない。今のところ、このようなエスタブリッシュメント内部の真実の姿を伝える声は無視されている。その種の報道記事は、体制派の新聞社や出版社では受け付けられない。単行本の場合も普通は出版してくれる出版社がなく、万が一、何とかして印刷まではこぎつけたとしても、メジャーな販売ルートに乗ることはなく、その上すぐ絶版にされてしまうというのが現実なのである。出版された少ない例を見てみよう。ロバート・E・ネターバーグ博士とロバート・ T・テイラーによる、がん産業の陰謀。ピナクル出版、ニューヨーク、1981年、である。NCI 国立がん研究所や ACS の行っている研究活動は何億何十億ドルという大金を費やしているにもかかわらず、がん征服の歩みに全くの逆効果しかもたらしていない。これらのがんエスタブリッシュメントは新しい方法や考え方に対し非常に閉鎖的である。そのために視野のうちに明確な目標を見て、見ることのない自閉的組織になってしまっている。しかし、ACS の筆頭副所長フランク・ラウシャーは78年6月5日、WMCA ラジオで臆面もなくこう言ってのけた。ACS は国民の利益のために活動する団体です。ACS の資金の大部分はがん患者のケアとリハビリのために使われています。この綺麗事のセリフの裏に隠された真実も、ヒューストンとなるは暴いた。ACS の78年度の予算を検討してみると、たった620万ドル、すなわち 5% だけが個々のがん患者の援助のために支出されているに過ぎないという、この数十年の歴史を持つがん撲滅運動の宣伝マシーン、ACS の資金集めの巧妙さには、今や何かしら芸術的な雰囲気さえ漂っている。もちろん、大義を掲げた団体は ACS に限らず一般論として、資金集めには長けている。動物愛護団体は言うに及ばず、老人福祉しかり、難民救済しかり、活体救済しかり。しかし、がんは群を抜いているのである。多くの著名人が、がんとの聖戦のためとあらば、その団体がどんなことをしているのか、どのように運営されているのか、はたまた誰を益するのか、など全く気にする様子もなく、 いそいそと名前を貸すのである。81年3月13日付、インターナショナルヘラルドトリビテン。に載った次のような記事は珍しくも、ないだろう。パスツール研究所及びワイズマン研究所のがん研究費のために催されたパリオペラ座での事前公演で、モナコのカロリーヌ王女の姿が目を引いた。ルドルフ・ヌレーエフが自作のドン・キホーテを踊ったこの公演では20万ドルの収入があった。主催したのは、オペラ座を借り切った宝石商のジャック、アルペル氏とギー・ド・ロスチャイルド男爵夫人である。男爵夫人は、ロスチャイルド家のパリでの住居であるランベールホテルで250人招待の夕食会も開いた。パスツール、ワイズマン両研究所の研究が主に動物実験によって行われているということは、今更言う必要もあるまい。そして両研究所が、がん研究の分野での大混乱に大いに貢献してきたことも、さらに81年10月12日号、タイム。を見ると、フランク・シナトラ65歳。が、スローン・ケタリング・ガンセンターのための事前興行でルチアーノ・パバロッティと共演。とある。喜劇俳優のジミー・デュランが死んだ時、タイム。は、こう書いた。質素な派出の家に住み、ダモン・ラニョン・ガン研究基金のために、生涯飽くことなく働いた。この奇妙な ACS 方式はヨーロッパ各地でも真似されている。ごく最近のことだが、イタリアの新聞が、自動車王エンツォ・フェラーリがその全財産をイタリア随一の動物実験研究室であるマリオ・ネグリ薬理学研究所に送るとの遺言をした、と発表した。この研究所は創立以来15年、何百もの論文を世に送り、出してきたが、その中に有益な発見はただの一つもないと言ってよいだろう。フェラーリのケースは悲劇的な例と言えよう。彼は最愛の一人息子ディノをキンジストロフィーで失っている。明らかに誰かが、もし、より多額の資金が動物実験に投資されておれば、ディノの病気は治ったに違いないと、フェラーリに信じ込ませるのに成功したのである。ディノがずっと幼い頃投与された薬か母親が妊娠中に陰陰。だ薬が原因で、不治の病にかかった可能性が高いのだということを、誰も彼に教えはしなかった。さらに同じイタリアで、79年5月8日報道された感動物語がある。ピサに住むパオロ・ギアンダイという10歳の少年が癌で死ぬ際に、イタリア対癌協会に自分の貯金を全額寄付するという遺言したというのである。新聞社はこの話を大々的に取り上げ、癌研究資金調達の絶好のチャンスを逃がすまいと張り切った。記事にはパオロ記念寄付金の送り先の住所が抜け目なく付け加えられた。人は死ぬ。癌で死ぬ人も多い。そして全財産をありもしない癌研究に依存する。それが自らの苦痛と死の原因を生み出した組織そのものへの依存であるとも知らずにいるのである。これは恋に流されるにせ、情報の威力なのである。そして、この陰謀は今や本家アメリカのみならず、世界中に広がっているのである。治療しない方が長生きできる。カリフォルニア大学バークレー校の生理学教授ハーディン・ジョーンズ博士が癌患者の追跡調査を25年スパンで行った結果、公式医学で認可された手術、放射線、薬剤、治療を受けた患者に比べて、治療を受けなかった患者の方が早く死ぬという事実はない。むしろ長生きする場合が多い。ということが明らかにな。た、そしておそらくは、苦痛も少ないと言えるのだろう。ジョーンズ博士はこれを1969年の ACS の科学記者セミナーで発表した。この時、彼は、自分自身が1955年に同じテーマでニューヨーク科学アカデミーの会報に書いたことの確認を行ったのである。この報告の後、彼は多くの医師から称賛の手紙を受け取った。科学引用インデックスを引いてみると、その後報告された別人による3つの論文が彼の報告を支持していることがわかる。ところが、このジョーンズ報告を記事に取り上げたのは、新聞医師、保健ニューズレター医師だけだった。製薬シンジケートが検閲を行い、 このような物騒なニュースを国民一般の目に触れさせないよう取り計らったからである。医学関連ニュースに課せられる厳しい検閲については後の章で述べる。さらに、ジョーンズ報告によれば、がん治療の効果を支持する証拠は、組織的な生物測定の誤りに依存する、というのである。彼の報告はその後論爆されていない。また、がん患者の治療後の生存率が改善されたというニュースも聞かない。むしろ反対に博士の調査によれば、乳がんの場合、従来の治療法による治療を受けない患者の方が4倍も長く生きるという。治療を拒否した患者は平均 12.5 年生きた。手術その他の治療を受けたものの平均生存期間は、わずか3年だった。がん患者への外科手術は逆効果であるという点については、疑いを差し挟む余地はない。我々の病気に対する恐怖の多くの部分は、肉体の統一性を壊し、激しい痛みとストレスとにさらす治療そのものに対する恐怖だろう。まず、外科手術は、癌を広がらせ、転移を促進する。イスラエル・ワイスマン研究所のマイケル・フェルドマンらの1978年の研究によれば、初期腫瘍は転移を実際に抑制しているのだという。